最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
一緒みっけ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
めっきり投資リテラシーが高まっている洋平です。
いや、いいですね。嬉しいですね。はい。
いや、なんか、成長してる感じがしますね。
よかった。
稼げそうな気がしてきました。
いや、投資は稼がないですよ。投資は増やすんですよ。はい。投資で稼ぐっていう概念からして、もう、一気に行ってしまう。
やばいこと言ってるやつみたいな感じ。
そう。稼ぐっていうのはゼロからね、お金生み出すっていうことですからね。
なるほど。いや、大事です。言葉に現れちゃいますからね。
現れちゃいます。そうです。そうです。
はい。さあ、落とし穴シリーズということで。
そうですね。今日最終回にしたいと思いますが、13個のうちの今日も3つ。
はい。
3回で9個ご紹介することになりますが、
はい、
編集、出版社の方に、あんまりこう、チラ見せが全見せにならないようにって、言われちゃったので
そうなんですね、
はい、もう買ってくれる人がいなくなりますからって。
なるほどね、
はい、そうですよね、その通りですよね。
いや、わかる。さやさん、応援グループって今回クラウドファンディングとかを、はい、みんなで応援しようっていうフェイスブックグループもやってるんですけど、
はいはい、
そこでも結構ね、素敵な投稿してくださっていて。
そうなんですよ、
はい、
そうなんです。
チラ見せじゃなくなってんじゃないかっていう話ですよね、それがね。
そうなんです。これ著作権に影響しますからって言われたんです著作権出版社にありますからね。出版社の利益を私が毀損したっていうことになってしまう。
そういう感じなんだ。著作、
そうです、そうです。本がね、売れなくなったら、はい、うん、そうなんですよ。
なんだ、
私本人にもそうなんですけど、出版社にもね、うん、利益毀損するっていうことなので。
なるほど。いや。
既存でできないんですよね。
大丈夫ですか？先週もなんか結構がっつり話してた気がするんですけど。はい。
そうなんですよ。なのでね、全部は言わないですけど。
はい。
全部言えないですけど、全部じゃない感じで言いたいと思います。
そのうちの一部をね。はい。
そうですね。一部を。
はい、していただければと思います。
はい。はい、ぜひね、ご購入いただけると、私の方も。安心して喋、ることができますので。
そうね。これを聞いて、うん、役に立ったなと思った人は、ぜひ一人3冊ずつぐらい買っていただけると、はい、嬉しいなと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、
じゃあ今日落とし穴10ですね。
はい、10。
10参りたいと思います。
はい。
まず金融機関の相談窓口が勧めるものを買う。
ああ、もうこれはダメでしょう。わかりますよ、私も。
これはね、いろんなところでいろんな方が言い出していますけれども、まあ、相談窓口っていうね、のろしみたいのかかってるじゃないですか。
うん、
旗、
うん。
うん。あれ、営業窓口ですってね、私お伝えしているんですけれども、うん。
あ、相談窓口じゃなくて。
うん。
営業窓口だと。
はい。
はいはい。
やっぱりね、その時その時で、今週はこの、信託、投資信託を、メインで売るんですよみたいな、そういうのあるのでね、
うんうんうん
うん、その期間にキャンペーンやってるものをやっぱり紹介される。それが私に合ってるかどうかじゃないんですよね。で、全員に同じものを勧めるっていうことは元来ありえない、従来ありえないので、なぜならばリスク許容度が違うから、
うんうんうん、
目的も違うし投資期間も違うし、
うん
うん、なので、のべつ幕なし、10波一からげに今はこれがいいですよっておすすめですよっていう食べ物じゃないのでね、
うんうん
うん、あと皆さん何を買ってますかっていうの 売れ筋を聞いて、じゃあこれ買っとけば安心かなっていうのは、投資に限っては全然違うんですよね。なので、金融機関に限らないんですけれども、人から勧められたものを、あ、そうなんだ、これ売れてるんだっていう感じで買わないっていうことですよね。
いや、これはだから、言ってることはわかるんですけど、いや、でも、誰かに相談したいじゃないですか。こう、一人で決めるの怖いというか、
そうですね。
はい。やっぱ我々、やっぱ相談したい生き物なんで、背中を押してほしいですし、
そうですね。
これ儲かるよっていうやつ買いたいですし、
はい。
そういうアイドルセロリですか。
JDS のコミュニティにいらしてください。はい。月額、少額で、
はい。
入っていただけるコミュニティがありますので、
あ、そういうのがあるんですね。
はい、学校ではなくて、人生デザインコンパスというね、コミュニティがあるんですけれども、そこに入っていただいたら、こういったこともね、お伝えしていますので。
でも、わかりました、さやさん。
はい。
やっぱみんな無料で相談するから、
うん。
無料で相談しようとするから営業窓口に行っちゃうんですよね。
ああ、そうですね。あと、YouTuber に行っちゃうね。
YouTuber とかにね。そうだよね。でもそれがさ、ちょっとわかんないけどさ、ちゃんとお金を払って学ぶとかさ、そういうのが大事ですよね。信頼できるところに行くみたい
そ
な。
れは本当に大事だし、最初に無料の場合は、その奥に、高額なものが控えていたりするんですけど、その高額なやつの中に、今ドルじゃないと危ないですよって言って、うちが斡旋しますから、海外の券買いませんかみたいになっちゃうっていうこともあるので、
なるほど。お金払って
そ
こういうのを買わされるというか、誘導
う。
されるみたいなパターンもあるってことか。
そうなんですよ。だから、誰が言ってるかっていうのはやっぱり大事ですよね。
確かに。
まあ、それを見分けるのはやっぱり自分しかいないので、こうやっぱり話してる中で、あ、この人は信用できるなっていう、まあそうですね。それで YouTuber に行ってしまうので、どうでしょうね。どうしたらいいんでしょうね。YouTuber さんもね、この人信頼できるなっていうね、話し方とか内容の人もね、たく
まあ
さんいま
そう
す
よね。
ね。
いろいろこう教えてくれて、この人は信用できるなみたいな感じになるわけですもんね。
いや、本当にどうしたらいいんでしょうね。
はい。ちょっと皆さんどうすればいいか教えてください、我々は。まあでも結局でもその一人一人がね、やっぱしっかりとした知識を持つみたいなところは、結局ゴールというか、
そうですね。
ね。
まずこの本を買っていただきたいと思います。
そうね。はい。これいくらぐらいなんですか、この本って。1600円。
1650円かな。
1650円ということで、
はい。
皆さん、
あ、
持っ
今
ていた。
ね、アマゾンで、予約できるので、
おう。
はい、予約注文できますので、それで買っていただく方法と、クラファン入っていただくと、動画解説付きで3000円
おお、なるほど。いいですね。
だったかな？
あれですよね。
動画解説ついたら、ごめんなさい、5000円だったですね。
あれですよね。感謝のサイン入りのやつよね。
はい。3000円は感謝のサインと、波動調整器かけてるっていう、皆さんにいい波動行くようにっていうのをかけているっていうのが3000円ですね。
いいですね。
で、本書のポイントを解説してるっていうのが5000円になりますので、動画一緒に欲しい方、というのは、クラファン入っていただいてチェックいただければと思います。で、本だけでいいよっていう方は予約注文ね、ぜひしていただければと思います。
素晴らし
はい。
い。いいですね。まずはそこからですね。はい。
はい。はい。で、本題に戻ると、ちょっと話してるうちに思いついたんですが、投資に限って言うとですね、全員に、十把一からげに、これがいいよっていう人は信用しない方がいいです。
ああ。 わかりやすいかも。
人によって違うはずなので。
そういうことか。だから本来であれば、その人のリスク共有度とか、なん
目
か、
的とか。
目的とかによって、必要なものが違うはずなのに、
違うはず。
とりあえずこれで買っとけばいいよ、みたいな。これが正解だよ、みたいな感じでシェアする方っていうのは、それは分かってないというか、それ売りたいだけだよね、みたいな話とかね。
そうですね。あと世の中はこうなっていくのでって言って、それを前提に、何かを進めてくるっていうのは違う。
なるほ
そうなるかどうか分かんないじゃないですか。
ど。うんうんうんうん。
あなたはそう思ってるんですねって、なんかひろゆきみたいになっちゃいますけど、あなたの予測ですよねって、そうならないときは、そっちに行っちゃっていいんですかっていう、それ全然分散聞いてないっていうことになるので、例えば、先週言ったドルに全部変えちゃうとかですね。その人の予測に基づいた、戦略を教えてるところっていうのは、残念ですねっていう感じになる。
いや、めちゃくちゃ分かりやすいですね。ぜひ皆さんも。なんか今日とかね、ここ最近の話聞いてくれてる方はよく分かるんじゃないかなと、思うんで、ぜひ聞いてない方は他の回も聞いてみていただければと思います。
で、11ですね。今日10から行きましたっけ？
今日10から。
じゃあ11。退職金とか相続した大金を、一気にドカンと投資する。
ほど。でも、このパターンあるじゃないですか。なんかまとまったお金入るときとか。は、ドカンとやっちゃダメなんですか。やっぱ、これ分
ドカン
散さ
と。
えしとけば大丈夫っていうわけじゃないってこと？
ドカンと入れるっていうことは、これからじゃあ5年にわたって毎年右肩上がりで10%上がりますって言ったときには、デイワンに全部入れるのが一番リターンが高くなるんですよね。ですけど、今月は10%上がりました、来月は20%下がりました、みたいなちょっと極端な例を出してますけれども。ボラティリティが高いとき、変動性が高いときには、デイワンに入れるのではなくて、ちょこっとずつ入れる、ドルコスト平均法で買った方が、購入コストが、抑えられるんですよね。
要は今日から全部右肩上がりってわけじゃないですからね、相場はね。
そうそう、どっちになるか分かんないので、大体は相場というのは、変動性があっての、で、鳴らすと右肩上がりに上がっていくっていうのが多いので、そっちの方が多いからドルコストにしておきましょうっていうことですね。
なるほど。これちなみに、ドルコストでやろうとしたら、例えばわかんないけど、じゃあ1000万ありますみたいな感じなの。じゃあ毎月5万ずつなのか10万ずつみたいな感じでやるとするじゃないですか。でしたら、なんか最初めちゃくちゃ現金比率がすごい高くなるというか、なんか、まあ、すごいそれがもったいないなって思っちゃうんですけど、そんなことないんですか？
そう。それ、だから右肩上がりだともったいないですよね。現金で持ってる間。ですけど、デイワンで、入れない、90%の資金があるとするじゃないですか。そしたら、デイワンから、デイ、100までが、下がってたらどうですか？
下がってたら、
90% にしといてよかったねってことになりますよね。
確かに。
だからどうなるかわからないので、下がるかもわからない、上がるかもわからない。で、6ヶ月の時には下がってたけど、10ヶ月の時には上がってるかもわからないわけじゃないですか。だからその6ヶ月の下がった時にたくさん買ってれば、全体の購入平均コストが下がりますよね。ドルコストって、一定額を入れるので、下がった時にはたくさん買えて、上がった時には少ない量になるって自動的にそういうものなので、ぎっこん抜擢してる投資環境だとドルコストが一番リターンが多くなるんですよね。そう。そうなので、現金で持ってる間、上がっちゃったらどうしようって、やっぱりその恐れを持っていると、思考も決断も、やっぱり一方向に上がりやすいですよね。
そうやって上がったらどうしようって思うんじゃなくてっていうことですか？
だって統計的に変動性がありながら上がっていくのが 通常のパターンなわけなので、それがあるのに、例えば10%の確率で、一本調子で上がるときがあるよって聞いちゃったから、もし仮にそうなったとしたら、持ってたら、現金持ってたら損しちゃうじゃんってなっちゃうわけですよね。
確かに確かに。
うん。でも、ちゃんと数値を見たら、統計を見たら、右肩上がりで上がるのは、確率としては10%しかないんですよっていうのに基づけますよね。
そういうことか。右肩上がりで、上がり続けるっていう確率で本当にどんだけあるのっていうことをしっかり知っておくってことか。
そうそう。だ毎年、年初に今年の株式市場どうなるって、予測がたくさん出るじゃないですか。あれ、年末に見たらほとんどの人が会ってないんですよね。今年は一本調子で上がるんじゃないって思ったら、その予測に賭けたかったら、じゃあ今年、ドルコストで入れようとしていた分、1月1日に全部入れちゃおうかっていうふうに、してもいいんですよね。うん。ただ、それ外れて、ガーって下がったら、残念でしたっていうことになるっていうことさえ分かっていれば、よし、今年はこれとこれとこれがあるかな。きっと、ずっと、ずんずんずんと上がるはずだっていう、ことが思えて、その自分が信用できたら、うん、そうしたらいいですよね。
なるほどね。
うん。まあ、これ終わった後にね、言うの誰でもできるじゃないですか。
あの時こうしてよかったみたいなね。
そうそう、23年、ドルコストより一括の方が23年良かったじゃんかって言うのは、終わってから、右肩上がりに上がりましたねっていうのが分かってるから言えることですよね。うん、じゃあ24年、どうなるかは分からないわけなので、統計学的に根拠がある行動をしたいんですよ。
めちゃくちゃいいですね。だからその辺の根拠がある行動っていうのはね、みんな分かると腑に落ちるんでしょうけど。
そうですね。
なかなかうっすらとして上がるかもとかって思うから、買ってた方がいい
そ
な、みたいな感じになったりし
うそう。
ちゃうわけよね。
そうそう。そう。やっぱり、感情に負けると、思考でちゃんと考えたら、それって全然、理屈に合わないよねっていうことも、感情の方が勝っちゃうんですよね、人間って。
なるほど。
うん。で、これ、どっちが勝つかって、やっぱり脳の使う部位によるので、いつもどっち優位で使ってるかっていうのが、影響してくるので、なので、投資脳を育ててから投資をするっていうのはやっぱり大事なんですよね。
なるほどな。いや、すぐ負けちゃうのは本当わかるんで。皆さん、思考を強くしましょうってことですね。
最初にそれを作ってからですね。で、意志の力で、変えようとしても無理なので、意志って人間って弱いじゃないですか。ラーメン食べたくないなと思っても食べちゃう。
食べちゃう。
意志の力弱いので、ラーメンが魅力的に思わない自分の脳の使い方をできるようになればいいわけですよね。
なるほど。だから別それは意志が弱いのは別に俺が悪いわけじゃないってことですよね。
そうそうそう、人間はみんなそうなので、
これね。感謝が足りないとかそういうわけじゃないってことですよね。
そういうわけじゃない。そうなっちゃうっていうところを認めて、意志の力なくしてしたい行動をするにはどうしたらいいのかなって考える。そうすると、脳の転換をやってから臨むと、そういうものにびくとも心動かされない自分になってますよってことですから。
なる
うん。
ほど。めちゃくちゃ。
はい。じゃあ最後にですね、年穴、ちょっと下がって8になりますけれども、バリエーション指標だけで銘柄を選ぶっていうものですね。
リエーション指標だけで銘柄を選ぶ。
うん。これ、バリエーションって割安度合いっていう意味なんですけど、バリューって評価って意味があるので、それの、エーションがついて名詞になってるんですけれども、やってる方は聞いたことあるかもしれませんが、
これか、なんか PER とかってやつか。
あ、そうそうそう、そうです、そう
は
で
い
す。
はいはいはい。
PR とか PBR とか。これ、計算方法があって、各企業、ソニーは今 PR いくらですよとかって、わかるんですよね。で、安い方から並べて、安い方 PR で見て、割安な企業トップ10を買いましょうみたいな、そういうことを、手法としてやっている、というか教えているところもあるようで、これもさっき言った、変数がたくさんあるわけですよ、株価を決める変数というのは。
なんかいわゆるこう割安のやつを買っといたら、なんかいつかきっと上がるだろうみたいな、そういうのは、じゃあ、絶対そうじゃないよってこと？
割安なら割安に放置されている理由があるんですよね。
ああ、はいはいはいはい。
割安かもしれないけれども、これから100年ずっと割安かもしれないんですよ。
なんかやっぱ日本、なんかやっぱお得っぽい感じするじゃないですか、割安の方が。なんか割引っていう感じのイメージがあるのかな、なんか。
そうですよね。それはリンゴだったらリンゴで、リンゴの価値は一定で値段だけ下がるから割引っていいなと思うってことですよね。で、株っていうのは上がらないと割安は割安のままなわけですよ。で、今度じゃあそれに入れた100万なら100万、その株に入れていた100万円が塩漬けになるわけですよね。これ専門用語でバリュートラップっていうんですけども、
バリュートラップ。
なので、バリュー投資をする場合には、何が起きたら、この会社はみんなに認められて、株価が上がっていくのかなっていうのを見極める目がないと、安投資っていうのはすごい難しいんですね。
割安には割安になってる理由があるから、
そうそう。
それは割安だからといって買う理由にはならないのね。
そうです、そうです。そこを見抜けないで、指標、今の割安度だけで、あ、これ割安だから買っておこうっていうは、全然、ほとんどこれも100%失敗すると言ってもいいぐらい。
なるほど。
は
で
い。
も、
ということで、全部で、3週間にわたりまして、ここにお伝えしてまいりました。
いや、すごいでも、進化した感じがします。
そうですか。
はい。やっぱなんか落とし穴、なんか俺、やっぱハマりやすいですね、これね。ほとんど。なんかしかもなんか、なんていうかな。俺も一応投資とか学んでたつもりなんですよ。だからなんとなく知ってるよって思ってたところとかも、なんか意外と、ああ、これじゃダメなんだ、みたいなのがあって。やっぱなんかそれこそ自称中級者とか、なんか自称上級者みたいな人にもしっかりまたね、読んでほしいなって思いましたね。
そうですね、本当に上級と思われている方ほど読んでいただきたいかなと思います。あとは教えてらっしゃる方もね、ちょっとお怒りの方もいらっしゃるかもしれませんけれども。読んでいただけたらなと思います。そういう方にこそ読んでいただきたいなと思っています。
いいですね。ありがとうございます。
はい。
あ、ちなみに、これは放送はいつなんだ？
これは、4月の
13？ そう。
13ですね。
このタイミングではまだクラウドファンディングやってるのか。
やってますね。最後の1週間ってことになります。
なるほど。クラファン何日までなんでしたっけ？
20日です。
20 日まで。お。ということで、ぜひ皆さん、あと一週間ですね。しか、クラウドファンディング、いろんなリターン買うチャンスはないので、ぜひ、あのうちにいろんなのを見て楽しんでいただければなと思いますし、あとは、ポッドキャストの公開収録のやつもありますんで。
ぜひですね、公開収録、皆さん来ていただければと思います。まだね、お会いしたいことがない方、来ていただけるとね、嬉しいですね。
ありがたいですね。あす。
じゃあ、そんな感じで、クラファンも、これが終わりましたら、多分そんなに、頻繁にはやらないと思いますので。命が持たない感じがしますから。
削ってます。削って。
そうですね、削ってますね。 プラファンのために、作った選べるものがたくさんありますので、この機会にぜひ、受け取っていただければと思います。
てか、そっか。20日までで20日がパーティーなんですよね。
そうですね。20
お。
日で全部終わりって感じですね。
そういうことか。そういう意味で、クラファンの中で、さやさんの出版記念パーティー、還暦パーティーのリターンもありますので、私もそこ参加するんで、ぜひ、パーティーでもお会いできると嬉しいなと思います。
多分ですね、パーティーはね、もうね、定員に満ちちゃっているかな。
そうなんだ。なるほ
そう
ど。
なん
じゃあ、おそらく公開収録でお会いしましょう。
です。はい。そうですね、公開収録にぜひ来ていただければと思います。はい、懇親会でね、パーティーしたいですね。
やりましょう。
はい、ということで、ありがとうございました。土曜日、来週の土曜日は、20日、クラファン当日なので、ちょっとなんかゲストとかお迎えできたらいいなと思ってます。
いいですね。
はい。
ぜひ考えてみましょう。
はい。じゃあ皆さんご視聴ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。